自衛隊で
ナイト。
こんばんは、映画監督の柿崎裕二です。
こんばんは、俳優の竹島由香です。
自衛隊の皆さん、
ありがとうございます。
自衛隊でナイト、1月10日金曜日、41回目の放送です。
タイトルにもあるように、この番組のテーマは自衛隊です。私たちの住む日本を守る自衛隊、そんな自衛隊を応援できたらと思ってお送りしている番組です。
今週は私と竹島由香でお送りいたします。
どうぞよろしくお願いします。
自衛隊でナイト 83.4MHz FM 世界ほか、インターネット配信で全国全世界でお楽しみいただけます。最後までごゆっくりお楽しみください。
この番組はカートエンターテイメントの提供でお送りします。
自衛隊で
ナイト。
改めまして、こんばんは、柿崎裕二です。
竹島由香です。自衛隊でナイト、今日のテーマはこちらです。海上自衛隊砕氷艦しらせ。
はい
はい、
今日はですね、海上自衛隊の砕氷艦しらせについてお伝えしたいと思います、
はい、
なんかちょっとね、喉がやられて
ちょっと今日はハスキーな
苦しい声になってしまってるかもしれませんが、よろしくお願いいたします。はい、はい、砕氷艦しらせですが、2009年に初代しらせ後継艦として就航、文部科学省国立極地研究所の南極地域観測隊の輸送研究任務で建造されたと。
はい、
建造費はですね、文部科学省の予算から支出されて、艦そのものの運用は海上自衛隊により行われていると。
そうだったんですね。
そうなんですよ、海上自衛隊が実際に運用を行っているということなんですね。
いやー、これ知らなかったです、
はい、
やっぱり南極物語とか、あの南極観測隊とかってすごく有名だと思うんですけど、うん、その船を運用しているのが自衛隊って知らなかったですね。
そうなんですよね。
うん、
で、艦名の由来はですね、
はい、
仙台しらせ同様に一般公募されたんですが、うん、南極ゆかりの地名、まあ、公募での第1位はですね、
うん、
南極にですね、大和雪原というところがあるんですけども、
はい、
そこの雪原に由来する雪原というのが、うん、一番の候補だったらしいんですけど、
はい、
南極に足を踏み入れた日本人第1号、はい、しらせのぶという方の出身地、秋田県の三ヶ郷市からですね、しらせの艦名を望む投書が多数届いたところから、文部科学省の南極極地観測統合推進本部は国民の熱意を受け止め、しらせという名前にして、そのしらせの名前を世界に知らしめと、ということに決まったようですね。
じゃあこの海上自衛隊 の, この持っている艦の中、船の中で人名っていうのはこう唯一ってことですかね、
う
ん、
そうだから他はね、あの半島の名前とか、
うん、そうですよね、
山の名前とか、ね、川の名前とか、そういうのも多いですけど、うんう
ん、はい、
これは本当人名ということでね、その最初に日本人に極地でね、うん、足踏み入れた最初の方、
うん、
しらせのぶさんもちなんで、それを知らしめようということで、
素晴らしいですね、うん、素敵なお名前です。
はい、
はい、
で、まあ、南極観測船、と一般的に言われておりますが、砕氷船とも呼ばれることが多いと、
はいはい、
まあ、当然ですね、うん、この砕氷というのは砕く氷と書くんですね。
はい、
まあ、これ皆さん写真とかね、動画でもしかしたら見たことあるかもしれませんが、
うんうん、
極地に近づいていくと海の上を氷が覆ってますので、
はい、
その氷を砕きながら前進すると。
そうなんですよね、
うん、そういうとこから砕氷艦と呼ばれてるんですが、うんうん、
はいはい、私もこの、あのしらせ今回やるということでいろいろ動画とか見たんですけど、
はい、
そのチャージング、まあ、ラミングとか言うんですけど、その船の行き方があって、途中でだんだん氷が熱くなってくると進めなくなってくるわけですね、
はいはいはい、
船。だから一回バックして、
はい、
勢いをつけて氷を砕くっていうことを、もう地道に何回も何回も行って帰って行って帰ってっていうのを繰り返しながら南極に近づいていくっていう、本当に大変な航海だなっていうふうに感じました、
うん、まあ、そういうね、困難なことがあまりにも多いので、
うん、
海上自衛隊がね、
そうですね、う
ん、実際運用任されているということなんでしょうけど、
はい、
これ
は
あの実際南極の観測隊、
はい、
まあ、いろんなあの観測をするための、
はい、
博士、
そうです ね、研究者の方々が
乗り込むんですが、うん、その方たちはオーストラリアから、
そうなんですよね、それも知らなかったです、うん、日本からオーストラリアまでは自衛官の方だけで行って、うん、で最後の夜オーストラリアの港で研究者の方々が乗り込んで、
はい、
昭和基地に向かう、
うん、
ほとんど自衛隊の方が運用されてるってことですよね。
その通りですね。
素晴らしい、やっぱり自衛隊の方すごいな、
はい、
うん、
まあ、まだまだお伝えしたいことはいっぱいございますが、
はい、じゃあここで1曲お送りしましょう。まずね、ちょっと元気のいい曲をお送りしたいと思います。それではお聴きください、サチモスでステイチューン。
はい、
はい、
まあリズムからな、
はい、
いい曲でしたね。
車の CM に使われていて、
あ、 そっか
それ聞いて、あ、すごいいい曲と思って、うん、こうちょっとドライブしてる時に聴きたい曲だなと思って選ばせていただきました。
なるほど、
はい、
はい、ではまたあの先ほどの南極観測船砕氷艦しらせについてお話したいと思うんですけど、
はい、
これあの南極観測船が、うん、この砕氷艦が自衛隊によって運用されてるっていうのを知らない人多かったんじゃないかなと思うんですよね。いや、
そうだと思います。
でこの砕氷艦しらせには、
はい、
大型ヘリコプター CH-101 2機搭載されてますが、
はい、
それももちろん海上自衛隊によって運用されています。
すごい、
はい、
南極でヘリコプター操縦するの難しそうですよね。
ね、
ね、あの雪の中で地面もどんな形になってるのかも分かんないでしょうし、うん、かなり高度な技術を持たれてる方が、ね、自衛官の方にいらっしゃるんだなっていうふうに思います。
まあ、それはね自衛隊ならではということなんでしょうけど、
うんうん、
そのね、先ほどお話した砕氷艦しらせ、
はい、
自衛隊が運用してるっていうのを知らない人が多いんじゃないですかって話しましたけど、
はい、
実はですね、
うん、
結構世の中の、まあ、職業と言っていいのか、いろんなあのジャンルで、
はい、
実際は自衛官がやってますよ、自衛隊がやってますよっていうのを知らないジャンル職業がいっぱいあるんですよね。
あ、
ちょっとね、
はい、
簡単にご説明しますけど、
はい、
宇宙飛行士、
え、宇宙飛行士、
うん、ゆいさん、
あ、ゆいさん、
うん、2度にわたって宇宙に、ね、行かれて、
はいはい、
長期滞在されてますけど、
はい、
ゆいさん自衛隊、
え、そうなんですか、
自衛官です、
うん、知らなかったです。
それからの、はい、東京五輪でね、
はい、
金メダリスト、フェンシングのエペ団体で金メダル取られた山田さん、
はい、
あの方陸上自衛隊の2位なんですよ。
そうなんですよね。結構あの自衛官の方で、あの体育学校出身の方で、うん、メダリストの方たくさんいらっしゃいますよね。
そう、あと柔道女子のね、78キロ級の浜田さん、
うんうん、
も1位です、一等陸位、
すごい、うん、1位ってすごいですね、うん、
あと以前この番組でもねちょっとご紹介したんですが、
う
ん、
はい、
総理大臣や天皇陛下が、ね、乗られる政府専用機も航空自衛隊で運用されてい ると、
いや、これは結構あの私のお知り合いでも長年自衛隊の方と交流のある方でも知らなかったって言ってこの前、ね、びっくりされてました。
あの皆さんニュースとかで、政府専用機到着して、総理大臣が降りてくるときちょっとね総理大臣の後ろのを見ますと、
うんうん、
航空自衛隊のエンブレムであったり、
うん、
実際敬礼して乗ってらっしゃる制服の方は航空自衛隊ですので、ぜひ、ね、見ていただければ分かると思います、
ね、あの客室乗務員の方まで自衛官の方だっていうので、なんかそういう自衛官の客室乗務員の方が自衛隊で、うん、あの例えばあの駆け足3000メートルの駆け足をやっていたりとか、
うん、
体力検定してたり、また銃の扱いができたりっていうこともできる、両方できるってなんかかっこいいなって思いますよね、うん、
体力検定ね当然あるんで、ね、
はい、そういうこともやられてるんだなと思うと、うん、なんか見方が変わってくるなと思います。
あとは、はい、まあ、外交官というね一括りで呼んでしまってることが多いんですけど、
はい、
防衛駐在官、
うん、
いわゆる、まあ、他の国で言えば駐在武官ということですね。
あ、なるほど、
外国の軍と、
はい、
まあ、連携を取ってあるいは情報交換すると、うん、いうところだと思うんですよね、
は
い、
大事なお仕事ですね、
はい、
うん、
そしてあのオリンピックとかでね、
はい、
国旗掲揚されますよね、
はい、
あの国旗を掲揚する係も、係という言い方もいいかな、担当も自衛隊なんですね。
なんかやっぱり東京オリンピックの時に日本の国旗をこう上げる時の、なんか多分自衛官の方だと思うんですけど、
そうそうそうそう、
制服着てこう上げていく姿、はい、すごく印象残ってます。
ちゃんとね敬礼してましたよね。
はい、してました、うん、美しかったです、
うん、
それも皆さん自衛官の方がやられてるんですね。そうなんです。
意外と我々ニュースで見たり、ね、幅広い分野でそうやって自衛官の方々が、うん、それをやってるということがこうやって多いんでね、うん、皆さんそういうところもぜひ注目してもらうとともに、うん、やっぱりその自衛官という職種だからこそできること、
う
ん、
そうですね、う
ん、もうあると思うんで、うん、はい、この南極観測船砕氷艦しらせ、うん、これも厳しい過酷な航海、
はい、
の中でやっぱりそれを耐え切りなおかつ成功させるためには、うん、自衛隊としてのノウハウとか、はい、そのスキルが必要だということですよね、
うん、そうですね、うん、私もちょっとこのしらせについて調べた時に、うん、やっぱりこの乗組員にはものすごく厳しい健康状態のチェックだったりとか、
なるほど、
まあ、そういうのがあるらしいんですね。でもちろん歯の治療もしていかないといけないですし、うん、まあ、そう心臓の疾患があったりするとやっぱり救急で手術できなかったりするので、全てのコンディションも体のコンディションも整えないといけないですし、うん、専門知識もないといけないという、本当にプロフェッショナルの方たちが乗ってる船なんだなというふうに思いました。
そうですね、うん、しかもね短期間ではなくて、はい、第65次南極地域観測協力、砕氷艦しらせの行動というところを見ますと、
はい、
横須賀を、うん、令和5年11月10日に出港しまして、
はい、
南極の昭和基地沖に接岸したのは12月下旬、
お、
うん、そして、活動をした後に、うん、1月下旬に離岸して、
はい、
令和6年4月4日に横須賀に入港すると、
はい、
実に151日間ですよ。
すごい、5ヶ月ぐらいですか ね、
ね、その中で南極圏に滞在しているのは99日間と、は
い、すごい、うん、大変ですよね。もうだって電波もないから電話やメールも頻繁にできるわけじゃないですし、ずっと船の中、まあ、もしくはその基地においてもそうですけど、もう逃げ場がない状態じゃないですか。
そうね、
そういう中でね、一生懸命仕事されてるの頭が下がりますね。
でもやっぱりなかなかそういうね、極地の探検とか研究っていうのは、う
ん、はい、
大きくやっぱり人類そのものに貢献することだと思うんで、うん、
はい、
本当皆さんの活躍がね、うん、未来の人類の幸せとかね、平和に貢献してくれてると、
そうですね、
いうことですので、ぜひ頑張っていただきたいと思います。
そうですね、自衛官の方の中でもこのしらせに乗りたいっていう自衛官の方って本当に多いらしいです。
へ、
はい、希望者は多いけど乗れるのはやっぱりごく限られた方なので、うん、それだけ皆さんやりがいのあるお仕事なんだなっていうふうに思います、うん、ぜひね、皆さんもご興味持たれた方は調べてみてください。
はい、最後に豆知識ですが、
はい、
しらせは文部科学省では南極観測船と呼んでおりますが、
はい、
防衛省では砕氷艦ということで、ね、しっかり区分けされておりますので、
はい、
いろんなこう表記呼び方の仕方あると思いますけど、その辺がね、どちらが主に表現するかによって呼び方も変わると。
なるほど、どちら側から表現するかという
ですね、はい、皆さんね、なんか機会があった時にそうやって聞いてみると面白いかもしれません。
はい、ありがとうございました、はい、
自衛隊でナイト。
自衛隊でナイト、今週は海上自衛隊砕氷艦しらせをテーマにお送りしていますが、続いてはこのコーナー行ってみましょう。
自衛隊ミリメシ。
今日ご紹介するミリメシは砕氷艦しらせ野菜カレーです。
やっぱり砕氷艦しらせにもカレーなんですね。
カレーなんですね、はい、
もともと海上自衛隊では長い航海の間に曜日感覚を失わないようにということで、うん、毎週金曜日のお昼にカレーが出されているということなんですが、
はい、
この砕氷艦しらせ野菜カレーということですね。
ね、
やっぱり野菜不足になりがちなん
だ。そうや、そこですよね。
なるほど、
うん、あと食材を無駄にしちゃいけないと思うので、うん、ずっと船の上ですし、
うん、
なんかちょっと余った野菜とかも使ってるんじゃないですかね、
う
ん、
なるほど、
うん、
これレンコンとかね、かぼちゃとかいろんなの入って
ますね。レンコンが入ってるって珍しいですよね、うん、
早速ちょっと食べてみたいと思います、
はい、いただきます。
うん、なんか見た目はすごく具だくさんのカレーって感じ。
本当に具がねゴロゴロ入ってますよ。
うん、
ちょっと甘めのカレーですね。
ああ、うん、そうかな、
少し甘みがあります。あ、レンコンあった。結構しっかり具が入ってますよ、うん、うん。 レンコンシャキシャキ感が残ってて美味しいです、うん、
このね食感が残ってるといいよね。
はい、うんうん、でもちょっと調べたら南極って白夜が続いてるから、うん、暗くならないんですって空が、はいはいはい、だからこう金曜日っていうのもそうですけど、うん、昼夜も感覚がなくなってきちゃうような気がするんですけど、あ
それは確かにそうかもしれない、
うん、こうやって金曜日にカレーが出るとあ今日金曜日の、まあ、昼なのか夜なのかわからないですけど、うん、それであ今ってこのぐらいの時間なのかって体で感じるんでしょうね、うん、
これちなみにですね、うん、この砕氷艦しらせ野菜カレーは、
はい、
横須賀にあります津波カレー&グリルというお店がありまして、うんうん、そこでですね2015年からこのカレーを提供しているそうなので、はい、野菜の食感も楽しめるポークカレーということで、
うんうん、
ぜひ横須賀行かれた際はお立ち寄りいただいてもいいかもしれませんね、
うん、結構お子様でも食べられるぐらい優しい甘さとちょっとピリッとした辛みもありますけど、もうとっても美味しいのでぜひ皆さんお店で食べてみていただきたいですね、う
ん、野菜がねあんまり普段食べないお子さんも、
うん、
カレーならばと。
そうですね、
はい、
みんな大好きカレーですから、
はい
はい、ぜひお試しください、
はい、さて、
はい、
これをいただいたとこですけど、
はい、
今日は1月10日ということで、
はい、
ちょっとお知らせがあるんだよね。
あ、私ですか、
はい、
ありがとうございます。実はですね、
はい、
私映画サラリーマン金太郎というのに出演しておりまして、
は
い、
漫画でね。
そう、
元々アニメで有名でしたけど。
そうです、もともと漫画でも大人気でシリーズ累計3000万部の人気漫画の映画化で、はい、過去もドラマ化とかいろいろしていて、今回3代目、
はいはい、
サラリーマン金太郎ということで。
3代目なの。
そうなんです。高橋克典さん、永井勝さん、で今回は鈴木伸之さんが金太郎を演じていまして、
はいはいはい、
今日1月10日から暁編が公開となりました。
はい、おめでとうございます、
はい、で私がですねそちらに出演させていただいてるんですけど、うん、まあ、サラリーマン金太郎皆様ご存知だとは思うんですけど、うん、あらすじをご説明しますと、まあ、ちょっと暴走族のトップをやっていた矢島金太郎という男が、はい、大間でマグロ漁師をしているんですね、
はい、
でそこに東京で大手の建設会社の会長である、
うん、
この榎木孝明さんが演じてるんですね、会長役を、はいはい、監督の、うん、私もご一緒させていただいたシグナチャーでもご出演いただいた、うん、その榎木さんが金太郎と出会って、うん、彼にもう見惚れて、
うん、
見込まれて東京でサラリーマンになるっていうお話なんですけども、私の役どころはその金太郎が東京で下宿する時の下宿先の居酒屋のおかみさんという役どころです、はい、
なるほどなるほど、
はい、しかもシングルマザー、
シングルマザー、
はい、でこちらの2部作となってまして、
だから今日公開の暁編って
、そうです、今日公開の暁編と2月7日の公開の先駆け編の2部にわたって金太郎が令和によみがえるということで、
なるほど、
はい、骨太の映画になっておりますので、ぜひ皆さんご覧いただければと、う
ん、全国で見れるんですかね。
はい、全国で公開します、う
ん、ぜひ皆さん、はい、サラリーマン金太郎、
はい、
骨太の映画ということで、ぜひご覧になってみてください。
はい、はい、ありがとうございます、よろしくお願いします、
はい、ではここで1曲お送りいたしましょう。
はい、2曲目に選んだ曲はですね、アリシア・キーズで If I Got You という曲です。こちらはですね、私がどうしてこの曲を知ったかと言いますと、
はい、
監督も去年ご出演されたタラコさんの作演出の舞台を見に行った時に、うん、そこの中で劇中で出演者の方が歌ってらっしゃったんですね。で本当に素敵な曲だなと思って、あ、この曲好きだな、どんな方が歌ってるのかなっていうふうに調べて、それからこう定期的に自分のプレイリストに入ってる曲なので、ぜひ今日は皆さんに聴いていただきたいと思います、
はい
はい、ではお聴きください。アリシア・キーズで If I Got You。
自衛隊応援番組自衛隊でないと、そろそろお別れの時間です。いかがでしたでしょうか。
はい、今回は砕氷艦しらせということで、うん、まあ、南極観測船っていうとすごくみんな誰でもが知ってる船だと思うんですけど、うん、まさか自衛官の方がそれを運用していたっていうのを今回初めて知ったので、
うん、
やっぱり自衛官の方すごいなって思いましたし、それ以外にもたくさんね、うん、自衛官の方が 大切なお仕事をされてるっていうことを今回知れたので本当に良かったです。
いや、やっぱり南極を観測する、ね、船、まあ、人類への大きな貢献ですよ。
そうですね、
ぜひね、まあ、過酷な任務でしょうけども、それを前向きに頑張っていただきたいと思います。
はい、私たちは自衛官の皆さんを応援しております。
はい、
この番組ではメールを大募集しています。自衛官の方から家族へ向けたメッセージ、家族から自衛官の方へのメッセージはもちろん、自衛隊の質問など何でも OK です。メールアドレスは834@fmsetagaya.com 834@fmsetagaya.com です。また FM 世田谷のウェブサイトでは番組のアーカイブも配信しています。どうぞ何度でもお楽しみください。
ここまでのお相手は映画監督の柿崎裕二と
俳優の竹島由香でした。
それではまた来週
おやすみなさい。この番組はカートエンターテインメントの提供でお送りしました。